作り出す理学療法士のラジオヘルスケア。皆さん、理学療法士ってご存知でしょうか？病院で耳にしたことはあるリハビリの先生。そもそも理学療法って何だろう。みんなの笑顔を作り出す理学療法士のラジオヘルスケア、全6回シリーズでお送りしてまいりました。この番組も今日が最終回です。なかなか知ることができない理学療法士の世界を、実際に専門の方にお話を伺いながらご紹介してまいります。今年は日本理学療法士協会設立55周年。番組を通して理学療法士について一緒に楽しく学んでいきましょう。第6回最終回のテーマは腰痛予防と解消法です。一般社団法人福島県理学療法士会学術局、佐藤龍太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
学術局という部署があるんですね。
はい、県内の理学療法士の皆さんに研修会を提供したりだとか、そういった活動をすることで、皆さんの学術レベルというものを上げていけるようにしていくところが学術局です。
佐藤さんはなんと大学院に今行ってらっしゃると。
そうですね、福島県立医科大学の大学院に行っています。博士号を目指して日々努力しております。
まさに学術局にぴったりの方でいらっしゃいます。スポーツは何かされてんですか？はい、
昔から空手をやっておりました。
ほう、空手。何かちょっと今ここでラジオですから見えませんけど、
どういうふうにやりましょう？
ちょっと掛け声
いきますよ。
わ、びっくりしました。こういう感じなんですね。空気が変わりますね。はあ、
だいぶ抑えたんですけども。
その空手と理学療法士になることはつながってるんですか？
空手を教えていた私の弟子といいますかのお父さんが医師でして、その医師から理学療法士になりなさいというふうにアドバイスをいただいて理学療法士になろうという決意をしました。
では今日はその佐藤さんに腰痛について教えていただきたいと思います。腰痛が起こる原因で最も多いものは何でしょうか？またどの年代に多く出てくるんでしょうか？
はい、まず腰痛の原因ですけども、背骨が変形したり椎間板を損傷したり、そういった原因が明らかな場合とそうでない場合があります。実は原因が特定できるのは 15% ほどです。その他腰痛はレントゲンや MRI で原因がはっきりしないとも言われています。年代については、腰痛の発生について40歳代から80歳代に多いとされています。また3ヶ月以上続く腰痛については20歳代から60歳代まで増加していきます。
はい、腰痛になってしまったらどのような治療をするんでしょうか？
医師の指導のもと治療を行います。一般的には薬物療法、手術、そして運動療法が行われます。急性腰痛、いわゆるぎっくり腰というものですが、その場合は残酷かもしれませんが、強い腰痛だったとしても2日以上安静にするとかえって改善が遅れると言われています。安静にしている時間が長いと生活不活発病になる可能性もあります。さらにその状態が続くと腰痛の再発にもつながり、悪循環が生まれる可能性があります。そのため痛みが許容できる範囲で少しずつ動き、日常を取り戻すことが必要です。
はい、腰痛を改善するためにはどのようなリハビリがありますか？
はい、理学療法士が行う腰痛に対するリハビリ、まず評価というものを行います。
はい、
この評価というのは何が原因で腰痛になったかを予測することです。その情報をもとに腰痛の原因を考え、腰にかかる負担を減らすことを一緒に考えていきます。例えば物を持ち上げるときの姿勢が悪ければ、その動作の指導を行います。背中やお腹の筋力が低下していることも多いので、運動を行い低下した機能を取り戻すような運動療法を行います。
はい、
科学的に一番効果がると言われているのが、山地さん何だと思いますか？
何でしょう？マッサージ。
正解はストレッチと筋力強化です。
あ、自分でできることなんですね。
そうですね、痛みの状態に合わせて筋力を回復させるような運動、柔軟性を回復するようなストレッチ指導などをすることもあります。
へえ。では腰痛を防ぐためにはどんな運動方法がありますか？
これをやれば腰痛が予防できるというような確実な運動はありません。しかし背骨や股関節の柔軟性や筋力を向上させることは重要だと思われます。
はい、
では一緒にやってみましょう。は
い、座ったままでいいんでしょうか？
はい、座ったままお願いします。では肘を肩のところまで上げていきましょう。
肘を肩のところまでかなり上、平行になるように、
はい、平行になるように上げていきます。はい、そこから肘を背中の方にぐーっと後ろに引きます。
うわ、胸が伸びるというか背中が、
そうですね、は
い、
で胸を前の方にぐーっと押し出すようにします。この時息を吸います。
はい、
で今度は息を吐きながらその手を前にぐーっと出して背骨を後ろの方にぐーっと出して猫のようなポーズになります。
あ、これも背中を丸める感じになっていいんですね。
はい、でこれを繰り返します。息を吸いながら手を引っ張って 背筋を伸ばしてください。はいはい、手を前に出しながらぐーっと丸くなってみてください。息を吐きます。何回か繰り返していきましょう。吸って、はい、吐きながら前に手をぐーっと出します。
はい、
このような形でやる運動がいいかと思います。
ポカポカしてきますね。
そうですね、あの代謝を高めてくれると思います。
はい、これは何か名前はついてるんですか？
はい、ドッグ&キャットもしくはバード&キャットと言われることがあります。背中を丸めた時に猫で、背骨を反った時に、まあ、犬とか、まあ、鳥とかというふうなイメージかと思います。
は
い、
今背中をメインに動かした気がするんですけれども、はい、腰にこれがいいんですか？
はい、背骨の柔軟性または筋肉筋力を鍛えるということが、まあ、腰痛の予防には重要かと思います。
そうなんですね、腰ばっかり考えてしまいますが、
はい、
つながってるんですね。
そうですね、この他にも股関節の運動なんかも重要かと思います。
わかりました。改めて私たちの生活にとって理学療法士はどんな存在だと思いますか？
医師は命を守る、対して生活を守るというのが理学療法士だと考えています。皆さんに寄り添い、身体的理由で生活が困難な場合には私たちが寄り添って一緒に考えてその困難に立ち向かえる、それが理学療法士だと思います。
強い味方だなと思いました。みんなの笑顔を作り出す理学療法士のラジオヘルスケア、最終回の今日は一般社団法人福島県理学療法士会学術局佐藤隆太さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は福島県理学療法士会のホームページでもご覧になれます。またラジオ福島のポッドキャストでもお聞きいただけますので、チェックしてみてください。全6回シリーズでお送りしたこちらの番組、いかがでしたでしょうか？皆さんの身近にいる理学療法士さんと一緒に笑顔で毎日を過ごしましょうね。